になっちゃう。
うん、ちょっとテンション上げろ、テンション上げろ。来い来い、テンション来い。行きまーす。
テンション来い。起き上がってきた、明日から。地面から吸って、テンション。
吸うんだ。行きまーす。
はい、皆さん、こちら、春名誠。コペテンナイトは、私と芦原瑞穂でお送りする、宇宙系おしゃべりポッドキャスト番組です。科学の視点がこれまでのものの見方を変えるコペテンの可能性を秘めた広大な宇宙の旅へ。
春名誠です。
芦原瑞穂です。さーて
はいはい、
テンションを床から吸って始めたこの回ですけれども
はい
はい、え、なんかさっき言ってた、何だったの？
あ、そうそうそう。ね、10月の1日に、ポッドキャストウィークエンドっていうのがありまして、
行ってきた
んだね。下北沢で会ったんですよ。
はいはいはい。
そもそも下北沢初めて行ったわ。
ああ。まあ別に行かないよね。
うん。すっごい活気のある街だった。
あ、そう、まあそう、そうか。そう。
なんかさ、駅降りたら、めっちゃみんなビラ配ってて、
あ、
今からお笑いライブやります無料ですとか、
なるほど、ね、
カレーフェスやってますみたいな。
うんうんうん。
めっちゃビラ配ってるし、
そうだね。
両サイド、もうすんごい古着屋さんだし、古着屋がね、
うん、
こんなんいるかっていうぐらい古着屋さんだし。
古着屋いっぱいあるね。
うん。すごい活気がある街だった。
確かに。
びっくりした。楽しかった。
あ、そっか。
で、そんで、
うんうんうん。
で、ポッドキャストウィークエンドね。
うん。
で、いろんなポッドキャスターさんに会ったんですけど、
うんうん、
科学系の人たちも来てまして、
はいはいはい。
佐々木亮さんだと、うんうん、あと、サイエントーク、サイエンマニアのレンさんと、はいはい、そんな理科の時間の、吉安さん。
へぇ
ー。とお会いしまして。
いい
声。うん。あとね、ノート食のラボラジオの TT さんも来てて、
うんうん、
でもそこでね、謎にサイエンスポッドキャスト界隈で集まって喋り始めて、
あ、すごいね、
30分ぐらい喋ってた。
よかったね、行って、
うん、な、そう、豪華だった。
え、こうさ、別にさ、科学系だけじゃないじゃん、そこにいる人、うん、だけどこうなんとなくみんなで集まっちゃったのね。
そうそうそうそうそう。なんか最初、その、レンさんと吉谷さんが喋ってたのかな、
うんうん、
で、そこを通りかかって、
うん、
え？みたいななって。
うんうん、
で、喋ったら、吉谷さんが、いろんなグッズをくれて。
へ
ぇー。めっちゃさ、サービス精神旺盛な方だった。
え、ブース持ってたの？
え、ブース持ってるわけじゃなくて、自分でたまたま会ったリスナーさんとか、ポッドキャスターさんに
配
ってたんだけど、
すごい、ね、
全部可愛いの。
すごいね。
うん、なんかシールとかをもらったし、
うんうん、
ビスコで、
うん、
番組の、
うん、
ビスコってお菓子のビスコね、
うんうんうん、
のパッケージに番組の、ロゴが入ってるやつとか。
じゃあ本当にオリジナルグッズちゃんと作ってるんだ。発注して。
で、ご自身はトートバッグ自分の番組に作って持ってるし、めっちゃ良かった。
あ、でもそれいいね。トートバッグ持ってたらさ、うん、あ、そこの人なんだってわかんじゃん。なんか、こう、良くも悪くもさ、うん、ポッドキャスト、顔が出ないから、別にそう、リアルで会った時に、え？ってなるじゃん。誰？みたいな。
なるなる。
そうそう。だからそれ目印にしとくのいいね。どうでしたか？印象は。
あ、すごい楽しかったですよ。吉安さんとかはさ、まあ、レンさんと佐々木亮さんを喋ったことあって、
うんうん、
吉安さんとも実は科学系ポッドキャストのミーティングとかでお顔は拝見したことあったんだけど、
うんうん、
あったから、あ、ですよねっていう、そのまんまですよねっていう感じの別にギャップとかなかったんだけど、普段聞いてるポッドキャストで、え？こんな感じの人なんだとか。
いた？やっぱり、こう、喋ってる語り口と、こう、実物のビジュアルが、
そうそうそう。
違う人。
あ、思ったより小柄だとか。
あ、
そうそうそうそう。
まあ、誠も思われてるよ、どうせ、どっかで。
思われてるね。
あれ、誠さんこんな感じなんだって。
思われてると思うわ。
で、どうなんだろうな。
それ、きついわ。
これ、話だけ聞いてる人のイメージ、誠のイメージどんな感じの、あ、でもさ、今アイコンでさ、一応イラストを出してるから、
うん。
そんなに、そんなにかけ離れたことにはなってないのかな。
まあ、いや、でもなん、 中肉中背だなって思われてないか心配。
いや、いい方でしょ。大丈夫。なんだその中年みたいな。
中肉中背で、なんか、なんか、メイク下手だなとか思われたら嫌だなと思うけど。
思われてないよ、大丈夫だよ。下手じゃないよ。
まあ、それお互い様なんでね。
そうそう。
まあ、みんな、まあ、声とか喋ってる内容でいいなと思ってるわけだから。
そうだね。ある意味すごいよね。はい、どんだけブッサイクでもさ、どんだけ趣味でデブでハゲでもさ、うん、だから喋る内容が良ければ人気者になれるんだよ。
もちろんだよ。もちろんだよ。そのバイアス、外見のバイアスをさ、一旦、
全部取り払われるじゃん。
してくれる。うん。
だからそんな待ってなかなかないよ。だってさ、だから中身が大切ですとか言いながら、うん、お見合い行ったらやっぱりさ、可愛い子とかかっこいい人に人気が集中しちゃうじゃん。そりゃ。
そう。
って思うと、ポッドキャストすごいよね。こう、顔のビジュアル情報一切なしだもんね。
うん。だから外見がどうとか、もちろん、あると思うんですよ。外見の好みとか。
うん、
外見から、うん、まあ、この人は美容に気を使っている人なんだな、とかっていう、うん、そうそう、外見からおもんぱかれる内面のとかっていうのも、うん、あると思うんですけど、
あるもちろん、
やっぱ見せ方って技術だからね。
そうだね。
そこにやっぱどれぐらい大事に重きを置いてるかっていうのって、だいぶね、
うん、
変わってくるから。
人間の見た目クオリティ違うよね。
そう。
予備校時代に一番仲良かった女の子に久しぶりに会って、うん、でその子はね、うん、女の私が言うのもなんなんだけど、めちゃくちゃ可愛いのね。うん、こう、華奢で、おしゃれで、はいはいはい、こう顔も可愛いし、うん、こう仕草とか話し方とかもこういちいち可愛いんだけど、彼女が言ってたのは、私顔が可愛いんじゃなくて可愛い雰囲気を作ってるだけだからって言ってた。
だからね、ああ、そうなの。
そう、見た目っていうよりは技術なの、彼女は。技術を磨いているそうです。
そういう努力も必要なのね。
そういう努力をされている彼女でした。
うん、素敵、は
い。素敵。強いです、うん、強い女です、
うん。そしてちゃんと自分が可愛く入れてるってことも知ってるんだね。
そう、もちろん、もちろん、もちろん。もちろんです。
偉いです。したたかで好き。
はい。はい。そうです。こうした方が可愛くないってやってる、ちゃんと。
まあ、可愛いよ。できないからな。
お前は可愛いよ。大丈夫だ。大丈夫。可愛いよ。
誰な？誰ポジション？
父親。
パ出てきた。
父親だ。
はい。そう、ということだったんですけど、シーズン入りますよ。
そうです。あ、もう10分も喋っちゃった。
まあ楽しかったですよ。はい、関係頑張っていきましょうね。
ね、そう、すごい行きたかったんだけど、絶賛体調悪くしてた。もう行きたかった。
あ、そうですね、
うん、
はい。
はい。ということで、今シーズンは？
はい、土星です。
土星です。はい。
土星、天王星、海王星までちょっと入ります。
はい、了解です。いや、
うん、
残ってるところ来たね。
そうだね。もう、行っちゃおうと思って。
太陽系残ってるところ一気に来たね。
そうなのよ。土星とね、天王星、海王星、前から言ってたんだけどさ、うんうん、観測があんまないのと、
はいはい。
火星や金星ほど研究が盛んじゃなくて、
うんうん。
だから、
うん。
ライトな話になると思います。
いいと思う。
うん。
いいと思う。
だから気楽にね、雑談多めで喋っていければなと思います、
はいはいはい。いや、前シーズンが難しすぎた。
あ、まあね。
難しすぎた。
それは思った。
いやー、いいよいいよ。ね。じゃあ肩の力抜いて聞いていきましょうか。
はい。
はいはい。
じゃあ土星といえば。
輪っか。
ですよね。だから第1回輪っかの話しようと思って。
いやー、すごくない？私、これ、皆さん、ちゃんとこれ台本なしですからね。私今、デスクトップ画面に何にも今映ってないですからね。誠の顔しかないから今。さすがだな。
でもね、土星と言ったらってほら、ちょいちょいシーズンの頭に木星って言ったら島ですよねとか、土星って言ったらって、やっぱ聞いた時に、いや、輪っかしかありえんだろうってなるじゃん。
土星はもう、だって輪っかにしかアイデンティティないだろ、あいつ。
謝れ、土星に。まあ、このシーズンを聞いたら、土星が輪っかだけじゃないってこともわかるかな。
あ、
まあ、土星、まあ、輪っかもすごいんだけど。
わかった。うん、土星以外のね、はい、じゃあ土星のアイデンティティ見出していきましょう。自己分析していきましょうね。う、土星の。
きましょう。
コペテンナイト。
土星。じゃあ、土星のリングって何でできてると思いますか？
土星のリングって何でできてると思いますか？何でできてる？
で、歌詞で見えるくらい明るいよね。
明るいね。あ、本当だね、うん。そうだね。え、でも多分自分で光を発してはないでしょ。
発してない。
彼ら。本当だね。なんで見えるんだろう。そう思
って。うん。なんでだろう。え、でも、まあ、光を反射しているわけですよね、う
ん
う
ん。なんかちっちゃい個体のなんか集まりなんじゃないっけ、うんうんうん、
そうですよ。まあちっちゃい。そのリング自体が、リングという構造物のその詳細を見ていくと、粒でできてるんですよね、はい。粒が集まってああいう形を作ってるわけなんですけど。
はい。
その 99% が実は氷です。
あ、そうなんだ。
氷です。
水の？水の氷？
水の氷です。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
だからよく反射する。氷だから、
うん。そうそうそうそうそう、明るくて、可視光を反射するんですよ、よく。なるほど。明るが高い。アルベドが高いですね。
なるほど。氷って聞くとやっぱりこう水があるのかみたいな、こう、
うんうんうん、
水鏡たちがなんかこう湧きそうなんだけど。
うん。
うん。
そうだね。まあ土星自体はガス惑星だから。
ああ、そっかそっか。
うん。そうだね。地表面とかはほぼ。なくて気体で集まってるんだけども、うんうん、リングは氷なわけですね。
へえ、そうでしたか。90何パー以上って言った？
99パー以上。
おお、じゃあほとんど氷。はい。
そうです。
なるほど。土星ってさ、結局大きい、うん、あのそのリングのサイズとかこうなんかなんていうんだ、サイズ感があんまりよく分かってない。
あ、そうですよね。土星、うん、まずね、土星のガス惑星本体のサイズとしては、
うん、
赤道半径が、土星の赤道半径が58万キロ。
赤道半径が58万キロ。あ、はい、結構でかいのでは？あれ？結構でかいよね。でかいですね。38万キロ？半径が58万キロ？
そう。
え？
でかいですね。
大きいね。
地球の半径が6400キロくらいですよね。
全然桁が違うじゃん。
超でかいんですよ。だから遠くにあっても見えるんですよね。
地球から月までって38万キロだったね。で、
地球、そうだね。
で、で、うん、土星の赤道半径が、58万キロ？
はい。
まあ、ほぼ、まあ、倍とは言わないけど、1.5 倍ぐらいが半径。そうですね。うん、ちょっとダメだ。全然理解が及ばない。理解が及ばない。
大きいですけども。
大きいですね。
そう、そこから、惑星の表面から、だいたいリングが 28.2 万キロまで続いてます。
うん、土星のリングって、こう土星、地表じゃないな、表面からスタートしてんの。こう、何？
表面、表面に近いところ、
うん、
ちょっと隙間もあるけど。
あ、一応隙間あるのね。
うん。じゃないと、ほら、土星の重力で落ちちゃうからさ。
ああ、そっかそっかそっか。から22万キロまで続いてるのか。
28万キロです。
28万キロ。はい。8ばっかりだ。はい、28万キロ。まあじゃあ地球から月までとは言わないけれど、
うん、
まあその4分の1あたりぐらいまでは、はい、4分の3ぐらいかまでは。
そうです。
なんか私のイメージだけど、その土星の大きさに対してリングって私もっと広くあるかと思ってた、割合的に。意外と、
イメージ的には
ね。イメージ的にはね。あ、でも半径が58で、その半分ぐらい。うん。まあそんなもんか。半径58万キロが全然まだ、こうあの、咀嚼できてないもん。
まあね。木星よりもちっちゃいけど。
木星がでかすぎんだな、じゃあ。
そうですよ。
木星半径何キロだったっけ？ ちょっと知らん。
北西半径が、これを見れば出るかな。リップ倒しちゃった。北西半径が、これか、71万キロですね。
はい。こいつ桁違いだな。
そうです。おかしいんだよね、大きさがね。まあ、超大きいってことですね。
ご視聴ありがとうございます。超大きいですね。
はい、です。で、リングが28.2万キロ、
うんうん、
まで続いてるってことだったんですけど、はい、厚みは、
うんうん、
数十メートルくらいしかないそうです。
ほう。
リングの厚みは。
ほう。数十メートル、薄いな。
数十から100メートル以下しかないそうです。
へえ、ちょっと待って、22万キロ、表面から22万キロぐらいまでってことは、うん、土星の中心から外、なんか、円周を知りたいの、こう、円周、こう、ディスクというか、この、リングの。あ、
ディスクの
なんかね。
一番外側か？
そうそう、外側の円周が、うん、すごいことになるよね。だって、58足す22万だったら、80万か。だから、木星の表面よりも、てか赤道周よりも、リングの
方が、うん。じゃあ、計算しようね。58足す、
はい。
28、イコール86。
86。
86万キロで、
の半径だから。
かける2、直径かける3.14でしょ？
はい。うわー、久々に使った 2.、何 ?2 倍ある。
540万キロ。
うん、ダメなんだよな。もう万キロまで行っちゃうとな、もう、な、一緒なんだよな。わかんないんだよな。実感で、できない。でもまあ、木星の半径がさ、71万キロだったら、それより全然大きいよね。木星の。
そうだね。
で、そんだけでかいリングだけど、厚みは100メートル以下。
そう。
コペテンナイト。
リングって、同心円状に、いくつかのリングの重なりっていうか、連なりでできてんのね。同性のリングって。
あ、そうなんだ。
そう、一個の大きいリングじゃなくて、
うん、
いくつかのリングが集まってんのよ。
うんうんうん、
で、そのリングの中でも、粒が大きいところと、ちっちゃいところがあったりして、濃さとか厚みもそのリングの場所によって違うのね。
ああ、そうなんだね。
だからちょっと数値が揺らぐんだけど。
はいはいはい。厚いところもまああれば、本当にちっちゃい粒だけの薄いところもきっとあって、
う
ん、み
たいな。そうそう。
で
も詳しくそのリングの、いくつのリングでできてるかっていうと、
うん、
土星側から順番に名前がついてて、
はいおはい、
土星に近い方から、D リング。
D?
うん。
D、A, B, C, D の D。
うん、はいはい。そう。
はいはい。
D リング、C リング、C? B リング、A リング、F リング、G リング、E リングの順に名前がついてます。
なんでそんな微妙な
発見順なんですよ。
あー、発見順か。
発見順に A からつけたんですけども、
バカだね。バカだね。
1655年にホイヘンスが、
うん
うん、A と B のリングを見つけたの。
はいはいはいはい。ちょっと待って、内側から。
地球から、
うんうん。
うん。内側から、
はいはい。
D。
D。
C。
C。
B。
B。
はい。A。
A。
F。
F。
G。
G。
E。
E。はい。ああ。
なんですよね。
なんだこりゃ。あ、うん、A, B, C, D, E,微妙だ。
はい、EFG のね、並び
が、ね。そう、並びが微妙だね。気持ち悪いね。はい。で、うん、A, B をホイヘンスが先に見つけたと。
うん。
はい。
で、その、地上から見ると、
うん、
地上から望遠鏡で見ると、土星のリングって、だいたい A と B しか見えないの。
うん、あ、そうなんだ。
そう、解像度が低いと A と B しか見えなくて、
うんうんうん、
だからその土星のリングは最初見つけた時に A と B しかないと思ったの。だから外側から A、B つけたんだけど。
なるほど。よくよく見ると。
そう。よくよく見ると、
内側にもあるし、C と D 発見。
細かい粒からできた、そう、うん、リングが見つかったんですよね。
はー。これ、うん、ホイヘンスって何人？どこのプロジェクト？
1600年代の望遠鏡研究だから、クリスティアン・ホイヘンス、オランダでした。
へぇ。あのさ、なんだっけ。原子、うん、原子の、で、はい、電子が回る軌道をさ、ほら、D とか言うじゃん。
あ、あるね、あるね。
あれさ、なんで D からスタートやん。D、E、I、B、C、D、E、F、G ってこう、外側に行くんですけど、その電子の周期、周回する感覚のこと、
うん
ね。なんかその時さ、なんで D からなのって思ったら、あの、もしかしたら内側にまだ A、B、C があるかもしれないから余白を残しとくっていう。
そうじゃん。え、待って、それがいつ？
なんか、なんでその謙虚さを持てなかったんだ、土星は、と思って。
え、それの発見がいつかわかんないよ。
それいつだっけ？ちょっと待って、科学の。
もしかしたら、土星がね、
失敗したから？
そう、土星、土星も内側にあるやんけってなったから、
うん、
あの原子軌道
残したのかな。
そう、余白残したんかもしれない。確かにその話聞いた時なんて謙虚なんだと思って
ね。そう、なんて謙虚なんだこの人はと思って、科学の発展を、うん、なんていうの、この先もあると信じているんだな、うん、この人はと思って結構感動したんだけど。
うん、わかる。
あ、K 角だった、すいません。一番内側 K からスタートでした、
うん、KLMN
KLMN
K って半分くらい、ちょうど
半分くらいか。 ABCD
A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J. 11番目。26のうちの11番目だから、まあ。
まあ半分くらいか。
半分くらいだね。謙虚だね。
うん。
あ、もうダメだ。何年とか書いてなかった。さすがに高校の科学図録には。さすがに何年も書いてない。
わかんないけど、まあそうだね、ちょっと名前名付けには失敗しました。
うん、だからこういうことになるってことなんだね。
そうです。ちなみにそのリングは異なる速さで回っています。
ほう。
今 DCBAFGE って7つ紹介したけど、うんうん、7つがそれぞれ異なる速度で回転してて、土星の周りを。
はい、全部違うのね。
そうそうそう。そのリングを形成しながら、そのリングの構成物質たちが同じ方向に異なる速度で回ってんのね。
うん、
それぞれのリングが、
うんうんうん。はいはいはい。
土星に近づくほど速く回るし、
うん、ああそうなんだ。
土星から遠くなるほど、
うん、
遅くなると。
はい。スピード自体も遅くなると。
うん、はい。
はい。
まあ、核運動量保存みたいな感じですね。核運動量保存でイメージしてほしいのはフィギュアスケーターのスピンです。
あー、手広げるとゆっくり、閉じると早いみたいな。
そうです、そうです。
核運動量、あ、なんかな、それもコペテンナイトで一回聞いた気がするんだけどコペテンナイトで聞いた気がするよ。
うん、もうコペテンナイトでさ、もしさ、
うん、
あのラインスタンプとか作るとしたらさ、
うん、
気圧計努力で、そのケーキに、ストローぶっ刺すか。
そうだね。
ストローぶっ刺すし。
いつ使うのそれ。
ちょっと構ってほしい時に使うんじゃない？
ああ、ちょっと構って、か。
うん。
はいはい。
めんどくせえ。
めんどくせえな。めんどくせえな。
うん。だね。
あ、
使いどころはないわ。
電子核の発見全然遅いです。1900年代です。20世紀入ってからです。
じゃあもしかしたら土星の教訓が生かされてるかもしれないです
よ。生かされてるのかもしれないね。
知らんけど。
知れないよ。そうだよ、そうだよ。
うん、予想です、うちらの、はい。
そうだったらいいな。
うん、そうだったらいいね。
人間は歴史から学ぶをここでね、ちゃんと、
うん、
やってくださって。でも、そこ気使ったのにまだ内側発見されてないって100年経ったけどっていう。あ、本当に見つかってんのかな。 わかんないけど。
見つかってない気がする。
ね、K から進んでないっすね。
うん。
LINE スタンプ、いいね。
うん。架空動量保存と、うん、あとなんだっけ。
水平圧傾向とかやる、使い方、使うとこないよ。漢字が多い。
ステッカーとかあったらいいかも。ステッカーが缶バッジとかあったらさ、おもろいかも。
そうだね。それはおもろいね。なんかそういうイベント行った時に気圧系努力つけてたら、うん、まあ、あ、コペテンだってなるし、うん。
なるよね。その、私、下北沢のポッドキャストウィークエンド行った時に、東京でさ、
うん、
私の推しの VTuber 集団のイベントが、
うん、
ポップアップストアがあって、
へぇ。
VTuber 集団じゃないか。まあ、実況者集団の、ポップアップストアに行ったんだけど、
うん、
ランダム缶バッジが売ってて、
はいはいはいはい、
1個500円なのね。
何が出るか分からない的な、
うん、全26種類。
お
ー、これで儲けてんなって思った。
1万3000円だね、全部買おうとすると。
でも当たるか分かんないから、ランダムだからさ。
え、箱買いとかできないんだ。一式セット。あ
ー、ランダム、その箱にね、ごちゃーって入ってて、そっから
選ぶの。1個。あー、稼いでんな。
そうだよ。うちらもやろうぜ。ランダム缶バッジでボロ儲けしよう。
ちょっと待って。裏の、何?出ちゃいけないところが出てる。
そうです。
出ちゃいけない心の声が出てる。今出しちゃ
ったから。作戦失敗ですね、もうすでに。です。
しかも、メンバー2人だからな。はい、これが。
そうだわ。
でもね、ワード的にどうしても、どうしても私は、うん、水平圧平行が欲しいんだっていう方がいたら、
うん、
頑張って弾いてくれるかもしれない。
そうだね。まあ、イラストが可愛かったら弾いてくれるかも。
そうそうそう。だから、そう、弾かせるためにデザインを考えないといけないということですね。魅力的な商品作りをね。
うん、そうですよ。まあ、でも一定数コレクターはいますから。
ああ、コレクションしたい欲のある人、うん。
いますからね。
そうですね。
うん、下世話の話をしやがって。
はい、そろそろやめよう。土星の話しよう。
しますね。
はい。
まあ、リングが複数のリングで構成されていて、
うんうん、
地上からは AB のリングしか見えないよっていう話をしたんですけど、はい、AB の間には実はカッシーニの
感激。
はいはい、
感激、
カッシーニの感激とかカッシーニの空撃とかっていう隙間ですね。
あー、隙間の方の感激か。はいはいはい。
はい、あるんですよ。
うんうんうん。
で、それ以外にも、実は土星のリングにはいろんな隙間が空いてて、そこに名前がついてるんですよね。
隙間に名前がついてんだ。面白いね。
そう、好き勝手に名前つけるわけ。
カッシーニの感激ってことはカッシーニが見つけたってこと?
うん。
おー。
だね。
こう何もないっていうことに名前がつくのは面白いですよね。
ね。
こうちょっと、ま、思想の旅、うん、思考の旅に今出そうになってるもん。ドーナツの穴って名前ないよな、とか。
確かに。
あそこに誰も名前つけなかったんだな、と。
いや、哲学的な問いですよ。
すごく
今ドーナツの穴は、ドーナツなのか。
そうそうそう。あれがないとドーナツじゃないのかな。ドーナツをドーナツたらしめているのは空間なのかみたいな。
いやー、でもエンゼルクリームもドーナツですからね。
あー、ほんとだね。でも、それもミスタードーナツが商品としてしてるだけで。
うん。
どうなんだろう。
ドーナツという概念は、うん、穴がないと成立しないってこと?
やっぱり一般的にはやっぱり穴が必要じゃないですか。
穴が一部失われてもドーナツだけど、全部食べちゃうとともに穴は消滅するのかね。
そうなんだよ。
うん。
そう。なんかね、昔ほらドーナツの穴だけ食べる方法みたいな、何?こうなんか本があった気がするんだけど、何言ってんだこいつと思ったんだけど。
面白そう。
なんか、そういう今思考の旅に出そうになった。はい。まあ、カッシーニの感激ね。
そうです。
はい。
カッシーニの感激っていうのが、隙間が空いてるっていう豆知識もありつつ。うん、
はい。
地上観測でその AB のリングしか見えないよって言ったんだけど、
う
土星の地軸って、うん26.7 度傾いてんのね。
はい、26.7 度。ほうほう。
うん。
地球よりもうちょっとぐらい。
そう、地球が 23.4 度なので、もうちょっと傾いてるのね。
うんうん、
ですので、地上から土星を見てると、
うん、
リングの見え方が毎年変わるんですよ。
ほう。
うん。季節とか、時間、時期によって変わるんですよ、見え方。
土星もね、回ってるし、こっちもまあ回ってるし。なるほど。はいはい。
でね、
うん、
なんと、
うん、
2025年、土星のリングが消えます。
え？
ちょうどその、なんていうの、その、
どういうこと？ほら、
土星のリングって薄いって言ったじゃん、厚みが。
うんうん。
ちょうどその垂直になるところの角度に来るんだよね、
すごい。そうなんだ。なるほど。
そう、
CD 横から見たらちょっと見えなくなる的な。
そうそうそうそう、
あ、そうなんだ。よかった。なんか環境の変化で全部溶けますとかそういう話かと思った。見え方的にね。
うん、
へ、
見え方的に消える、
うん、すごい
らしいよ。びっくりした、これ。
すごい。
うん、
気になるね、ちょっと。え、
うん、
それ宇宙界は、宇宙界隈は観測合戦になるんでしょうか。
どうなんでしょうかね。
ね。
うん、土星のは、2009年にも、その、輪が見えない時期があったらしいですけど。
うん、意外とそういう、なんだ、20年周期ぐらいで来るんだね。
うん。割と来るは来るね。土星の公転周期が29年か、
うん。はいはいはい。公転だから太陽の周り一周するのに29年。うん、はい、
うん。ですので、まあ、それ、その半分くらいのスパンで来るってことですね。
うん。ん？
2025 年？
2025 年。5年。はい。そういったニュースもあるということで、はい、今日はすごく薄い感じになったね。雑談が
8割だったね。正直リスナーの皆さんもこれぐらいの方が聞きやすいと思う。楽しく頭使って
頭使わなかったね。
ちょっと豆知識もらいつつ、
う
ん、
そうだね。だって今日の
たまにはこういうのがあってもいいじゃないですか。
今日の内容はカッシーニの感激ぐらいでしょ。あ、でも
そんなことないよ。
何層もあるっていうのと、うん、あ、でも ABC からつけたら失敗したって話と、
うん、
電子
角の話もし
たし、
氷だし、めっちゃ厚みは薄いし、
薄い、ね、28万キロまで
広がってるし、
はい、
まあそれくらいですね。
あ、まあでも意外と情報あった、うん、こんなもんだろう、はい、こんなもんだろう、はい、ってことで、あと3回は土星と海王星と天皇星、
天皇星なんですけども、はい、次回は土星の大気の話をしていきます、
うん、はい、
ここでリングだけじゃないぞというところが分かっていただければいいなと思います。
はい、じゃあ土星のアイデンティティを探すために皆さんも次回ぜひお付き合いください。
はい。